皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございます。さて今日が12月の29日ということでございまして、今年も最後の配信になってまいりました。第349回ということで、今年ですね350回というね、ちょっと区切りのいいところまでいけなかったんですが、まあまあともあれ今年もやっと終わったということでね、張り切って最後の配信を進めていきたいなと思っております。まあ最後だからといって、別にしっとりするわけではないんですが、いつものごとく最初に近況の話をして、で途中でメインのトピックの話をします。で今日のトピックは、2015年はこんな年でしたということで、まあ、僕がどんな年だったかというよりも、まあインターネットのこのビジネス界隈のですね、まあちょっと大きな特徴かなと思うあたりをちょっと僕の方で話して、まあ、最後に、まあ、来年どうする、来年以降はね、それに対してどう思うかみたいなアイディア的なことも話すようなことをしたいなと思ってるんですが、まあ、それがメインのトピックですね。で、最後に、雑談のお話をして、ちょっとしたお知らせというところで進めたいと思いますので、例によって、興味がある方は、興味があるところだけ聞いてもらえばいいですし、忙しくない方は、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思っておりますので、早速始めていきましょう。まあ、まず、近況ということになるんですが、まあ、近況も何もなく、年末ですねということになるんですけどね、まずは、ちょっと古いネタですけど、クリスマスがね、この前あったので、クリスマスいろいろ考えてるんだって話を、先週か、させてもらったんですが、まあ、無事終わりましてですね、まあ、日本はイブに、サンタさんにお願いするとね、プレゼントがもらえるってことを子供たちも楽しみにしているので、まあ、それやったわけですが、毎年ね、サンタさんに、こう、ありがとうございますみたいな、家に来た時に、渡せるようにね、メッセージを娘が、書くんですよ。で、寒いだろうからつってね、こう、お茶とかもですね、置いといたり、こう、してるわけです。だからお茶をこう、飲んだりね、サンタさん飲んでもらったり、そのメッセージを読んでもらったりが僕らの仕事になるわけですが、で、今年は、まあ、せっかくだからということで、サンタさんからの直筆のですね、お返事を入れとこうということで、まあ、用意してもらってたんですが、英語でね、書いとこうと思いましてね、最近勉強してるみたいですから、英語を書いとこうと、英語のメッセージを書いたんだけど、どうやら、サンタさんからサイン、直筆のサインをもらうというのも、あるようだということで、サインをね、もらおうと思いまして、Google でね、あ、どんなサインだろうなと思ってね、調べてみたわけですよ。そうすると、不思議なもんでというか、もう見事というか、調べてる人がいるんですね。で、サンタのサインは、これですなんつって、すごいたくさん書いてあって、わかるわけですよ。だからまあ、こういうサインをもらえるのか、と思ってね。まあ、それをまあ、思ってまして。で、朝になったら、それが置いててですね、非常に喜んでたということでですね、まあ、おかげさまでそれもうまくいったというご報告ですけど、まあ、Google ってすごいですね。まあ、それが一つと、まさに、今僕 SEO 対策ってどうするんですかって聞かれると、大体 Google を信じることが今の SEO だっていうことを言うんだけども、やはり検索結果に検索している人が求めている内容を返すってことが彼らの使命なので、まあ、その通りに技術的になってきてるなというふうにつくづく思った、まあ、一コマでしたよね。まあ、そんな話はいいんですけど。で、何やとお前、今年もですね、お世話になりました。最初にお挨拶だけしておきましょう。最後にもしますけど。なりました。で、回数もさっきも言いましたが、今年になってからね、せっかくだから数えようということで、数えまして、349回まで続けてこれたなぁと、まあ、また改めて思っております。これもね、よく続けますね、とおっしゃっていただけるんですが、やっぱりですね、一人だとこんなできないので、勉強会に来てくださったりとか、普段の質問メールをいただいたりとか、感想メールをいただけたりとか、感想チャットをね、Facebook とか Twitter の経由でいただいたりとかって、あとインターネットのブログかなんかでね、知らない間にご紹介いただいたりとかってことがよくあるわけですよ。で、そういうことをしてくださってるので、まあ、聞いてくれてるんだなというのを僕が知れるじゃないですか。まあ、これがとにかくね、やっぱ応援してもらってるんだなっていうことで、一番続けてこれた元なんですよね。そうじゃないのってことだと思うけど、僕にとってとても大事で、ですからやっぱり改めて俺を言いたいなと、皆さんありがとうございました。で、変わらずやっぱり僕のエネルギーって実はそこなので、くだらないかもしれないとかね、思わなくていい、こういうのってやってる方は他の人にも言えると思いますが、嬉しくない人っていませんので、言っていただけるととっても 嬉しいなと、催促をまたさせていただきたいなと思っております。で、またこれまでやってますからね、長く続けるコツは、あまり多く反省しない、まあ全く反省しない、振り返らないってことと、まあしっかりと続けるってことだから、年が変わるからって、よっしゃパーンってほっぺた叩いたりは僕はしないタイプですが、でもやっぱりよりよくね、喜んでいただけるような内容にしていきたいと思いますしね、面白い企画もまたしたいなと思っていますので、ぜひお付き合いいただければと思っております。とにかくまず最初にお礼ということでございますね。はい、ということで、今年最後のトピックに行きましょう。今年最後はですね、今年最後っぽいトピックでございます。2015年はこんな年でしたということなんですが、多分ね、皆さんの聞いてるポッドキャストも他にもあるかと思うんですよ。僕は人様のものはあまり、時間的なこともあってお聞きすることがなくてね、聞いてみたいなと思ってるんですが、おそらくですが、この数日届くポッドキャストは、ほとんどこんなことじゃと思うんですよ。今年もありましたね、みたいなことも多いと思うので、まあまあまたかということですが、僕も今日はそんな感じにしようかなと、なぜか今日、決めました。で、この前もね、スカイプの、で、何をしようかなと思った時に、この前のスカイプの勉強会と言ってもわからないか、コンサルティングのメンバーさんがいらっしゃるわけですが、その世界中の方と集まってですね、月に2回ほど、グループでスカイプの勉強会をやるんですけれども、その時に出たテーマでね、今年のヒット商品とかサービス、あとは来てるなと思ったものは何ですかみたいな話があったんですよ。ちなみに僕がたまにカチって音がするのはくしゃみしてたりとかする瞬間に録音止めてるからなんですが気にしないでくださいね。はい。ということで、出たんです。今年のヒット商品とかは何かとか来てると自分で思ったものは何っていうのが出てね。その時も、住む国とか、見ているみんなのこう視点が違うから、全員違うこと言うんでね、結構面白かったんですが、まあそれにヒントを得ましてですね、今日は、2015年は、ビジネスにとってはこんなことが、起こった年だったなという話をもう超主観でお話をしたいと思ってて、でさらに2016年だからどうかいう感じなのかなってアイディアと言いますかね、そんなところも今日お話ができればなと思っておりますので、聞いていただければなと思っております。だからニュースのピックアップかもしれない、よくあれです、テレビでね、2015年ニュース大特集みたいなことほどはただの伝達ではないんですが、僕の思う変化ですからね。他で見るものとは違うかもしれませんが、まあ、聞いてみてください。いくつか、ちょっとさっき僕もメモしてみたんですが、まず一つ目、純不動ですよ。純不動。まず一つ目は、やはり、僕が喋っている内容と全く違うことを言いますけど、いっぱいインターネットの、ネットビジネスという世界で言えばですよ、ネット企業と呼ばれる人たちが何をしているかということで言うと、やはりメインのプレイヤーは、相変わらず今年もゲームだったと思いますね。携帯、つまりスマホのゲームですよ。で、なぜかというとやっぱ国民の大多数の方がやってるし、大多数の人が大きく生活の一部の時間を使ってやってることがやっぱり携帯のゲームなんですよね。日本の電車に乗る方がいらっしゃればぜひみんなが何やってるか見てほしいんですが、多分10人中8人ぐらいゲームやってるんじゃないですかね。まあ、あと LINE か、まあ、メッセージングアプリかと呼ばれるぐらいだから、まあ今日はゲームに特化しますけれども、だと思うから当然のごとくそれが勢いがあるわけですよね。で、ただ、一時期のようにですね、まあどういう方、やり方だったかというと、ビッグプレイヤーといってね、少し前であれば、今でもそうだけど、少し前なら、ガンホーという会社がやっている、パズル&ドラゴン、パズドラというゲームが、まあ、ずっと1位だったわけですよね。で、すごくたくさんの方がお金も使っていて、アプリ内で課金ができてたってことで、すごい勢いがあったというところだったんだけど、そのメインのプレイヤーは、順位が入れ替わっているなと思いますし、それは昔から入れ替わってたんだけど、入れ替えの速度も速くなっているのかなというふうな印象はありますよね。あと、スマホのゲームってそのビッグプレイヤーだけが儲かってるわけじゃないし、ビッグプレイヤーだけになるためだけに儲かっててね、ミュージシャンみたいにではなくて、そのメインのミュージシャンがいるとすると、その彼らをね、彼らっていうのはアプリ内で課金ができるから、 アプリ内に一人当たりいくら儲かるかってことが分かってるので、そのお金を稼ぐために広告を出すわけですよ。その広告をどこに出すかって言ったらゲームに出すんですね。だからそのゲームにゲームの広告を出すためのゲームを作る人たちもいるわけで、まあ昔で言う、アドセンス広告を出すためのメディアを作りましょうっていうのと同じノリだけども、やってることは全然違いますが、みたいなことなんですけど、そういうね、ライトゲームの世界とかも、やっぱり、もうね、すごい収益を上げていくために企画力と、あとゲームのクオリティもものすごい高くなってるみたいなんですよね。だから、廃れる速度もあと早いということで、昔はその学生さんの個人が一人でやっててもとかね、いうことで十分できてたところが、やっぱり追いつかなくなってるんですよ。だから、参入すれば勝つというようなものはもうなくて、やっぱガチンコで、勝負しないと、やっぱどんどん淘汰されてると。ただ、ゲームというプレイヤー人口は減っていないわけで、儲かってるお金の流通してる金も変わってないというところが、やっぱり、あるんですよね。ですから、そういう意味では、全く縮小してるわけじゃないと思うんだけども、同じような、ものが競争がきつくなりながら続いていくんだろうなっていうのは、やっぱあるから、僕は、それをお勧めもしてないし、人を選ぶようなビジネスでね、僕が言うところのヤングの戦略に入るところがありますし、まあ、ギークっつってそのゲームを作れるような人たちを抱えてなければこんな絶対できませんから、自分で覚えたらできるというふうに僕の友達は言ってましたけどね、がなければ再現性がなかなか高くないなと思うので話することはないけど、メインプレイはここだということはやっぱり十分分かっておく必要があると思いますよ。そのゲームを売ってどうするんだ、そんなことで未来があるのかとかね、そんなことして楽しいのかとかいうのは一個なしというか、そういうもんなんですからという、今の国民の大多数はそれで遊んでるわけで、そこで金を張り切って使ってるというところがあるわけですから、一個なしとしてプレイヤーはやっぱメインプレイヤーとして、理解しておく必要がやっぱりあるということだから、そこから切り替えようとするほどとても大変なことはないので、ここ分かってた方がいいですね。これが一つ目ですね。一つ目で、二つ目です。二つ目として、何が言いたかったか、スマホのアプリを作ろうと思った時に、そっちやらないとアプリっていうのは全然課金できないとか、そういう事実を知っておくべきだってことを僕言いたいんですが、それが一つね。あと二つ目。二つ目は、これ逆のことを言いますけど、ゲームではなくて、いわゆるリアルな業態ってあるじゃないですか。これは僕の範疇になると思いますけど、何かを、のサービスを販売したりとか、何か物を売るという時にオンライン、つまりインターネットを使うと。いうこともネットビジネスというふうにくくられることがあるわけですね。まあ一つの媒体でしかないんだけど、ネットビジネスと言われることがあるわけで、そういう意味で僕はネットビジネスという言い方を自分でよくするので、そういう意味でね、そういう意味ではですね、これはもうゲームとは全く違って、ネットだけではもうなくなってきてるなというのが、まあまた如実に出てきてるなって一年だったと思いますね。どういうことかというと、アクセスをですね、インターネットでアクセスをバーンと自分のウェブサイトに集めて、ドーンって売るみたいなことっていうのは、なんか、ね、資金力とか、商品力とか、仕入れをする力とか、まあ、工夫に工夫を重ねたダイレクトマーケティングとか、これが僕は得意な方、ことだからやってるわけだけど、とかね、こういうようなことがないと、なんかね、急成長したりとか、スムーズに稼働させたりとかがすごい難しくなってるなという気が、します。気がするっていうか、それはもう実感としてあるんですよね。なので、何をするかというと、まあ、大手も中小も全部そうだけども、個人もそうだけど、メディアをね、立ち上げることでブランド化したりとか、アクセスを流入させたりとかして、まあ、オンドメディアって言ったりしますけど、で、あとソーシャルメディアでバズって、見るのを狙ってみたりとかってことで、こう広がりを見せようとするような手法があったりね、あったり、まあ、それを確立してるもいっぱいいますしね、あったりとか、意図的に狙ってみたり、あとはオフラインですね。店舗、つまり店舗ですよ。これはマンションであろうが、実店舗でもどっちでもいいんですけど、店舗とかあとどっかで場所を借りるということでもいいと思う。セミナーでも、施術的なものでもサービスを対面で体験するのも何でもいいんですが、こういうものをですね、店舗というものを連動させることで、そこに集客させるという切り口によってですね、ランチェスターの戦略的に言うと、競合とのぶつかり合いが全国でガチンコじゃなくなるじゃないですか。なので、そのエリアだけで勝負するってことは、競合の店もそのエリアには1店舗しかなければ、1対1の勝負ができるわけですよね。ですから、有利に働かせようっていうことにもなるわけで、リアルな店舗というものを絡めた、ようなビジネスとか、リアルな店舗だけに商売を変える、つまりインターネットで 英語教材を売っていたはずだけれども、店舗の教室もミックスさせるとか、あとライズアップなんかね、いつも出して恐縮だけど、典型的な例じゃないですか。ダイエットの教材みたいなものがすごく活況を呈していたりとか、サプリメントがとてもインフォーマーシャルで売れてたりとかする中で、通って痩せろみたいなことっていうのはなかなか、まあ、あったんだけど、極端にはなかったわけで、ああいうのはとてもいい方法だと思うんですよね。オフラインを、まあ、混ぜるみたいなことはやっぱり増えているなという気は、しますよね。あと、メールマガジン、最強。今でも最強だと僕は思いますが、メールマガジンというものは、まあ、当然到達率とかって問題は抱えるわけだし、メールマガジンというのはメールを見なきゃもう何もないわけだけれども、メールのチェックをしない人もやっぱりいたりしますんでね。そういう意味ではもちろん LINE アットとかってやり方があったりしますけれども、でも郵送物でですね、ニュースレターみたいなものを送ることで DM でもいいんだけれども、それで成約率を上げるって昔ながらはそういうのが多かったんだけど、そこに原点回帰をしてるというか、手触りのあるものを送って成約率を上げていくとかっていう手法も、まあこれはマーケティングの判断に入るのかもしれないけど、ですよね。あとは、その、大手と呼ばれる人たちに、つまり強者ですね。大手の人にね、滅裂に営業するわけですよ。ぐわーっと営業して、ぐわーっとお付き合いして、営業して、販売力を拡大する。つまり、おろさせていただくというところまでこぎつけてみたり、あとは知名度をね、得るために共同でイベントを張るようになんとか盛り込んでみたりとか、あと売上を確保するためにも売り先としてね、彼らを、お願い。もう一緒か一緒ことか。ということでお願いしたりとか。いうふうな、あと仕入れを大量にお願い。まあわかんないけど、そういうことでね。大手と組むということで競争力をぐわっと上げるみたいなことをする人も、これ営業力じゃないとできないから、そのネットじゃないわけですよ。こういうことをしたりとかってことで、とにかくオフラインを混ぜて、インターネットを強化していくみたいな方法が、すごく多くなったと思いますね。実際あれじゃないですか。ネットで関係するんだったら、テレビ CM を、打つ必要ないでしょ？オークション、ヤフーオークションとかね。ミンネとか、まあ、大きな会社 GMO とかもミンネのコマーシャル今年、たくさん売ってらっしゃいましたしね、バイマももちろん広告を出しているし、いろいろ出してますよね。って考えていくと、やっぱり、アメリカとかはな、とっくの昔からね、もうそれは流れとしては、厳しいとなってたわけですけど、日本も当然のごとくなってて、単純にネットでやってドーンみたいなのはもうないなぁと。あるように見えてもそれはないんですよね、裏側を見てもらえばわかるんですが。ないなぁと、やっぱ痛感する一年でしたね。で、まあ、僕が思うに、これはやっぱりすごくいい傾向というか、戦い方があるってことなので、まあ、ネットだけでうまくいかないとはもちろん言わないし、店舗がなければいけないわけではないけれども、例えば英語の教材だったり何かの教材とか、プログラムをオンラインで売るということをしていたのであれば、逆にオフラインでやってた人がオンラインにするのも一つの方法なんだけれども、オンラインでやってたんだったらオフラインの仕組みも混ぜてみる。つまり僕だったら完全にインターネットでできるコンサルティングサービスなので、オフラインってことをやる必要が実はない、必要はないんですね。だけれどもやはりオフラインってものをミックスさせたいと、まあ僕の趣向もあるんだけど、あったから勉強会なんてものももちろんやってるし、メンバーさんだけで集まる仕組みも入れてるし、ということになるわけで、まあ、しょっちゅうやっぱり人と人とつながるようなこともしていきたいということをやってたりとか、その人の一つでしょ、一つだと思うし、例えばそうだな、さっきのライズアップもそうですけど、英語の教材を売ってる人が、教室の方もクロスしてみると、その教室を借りる、賃貸するお金がないんであれば、スペース貸しの場所なんていっぱいあるので、例えば日本だったら、まあ、すごい地方だとないと思いますが、でも地方だと逆に借りるのが安かったりすると思うから、ホテルの一室でも2泊取ったって1万円だったりするかもしれませんね。それはいいんですけど、ということで、どこか曲がりをするような場所でも構わない、時間借りをするようなものでも構わないから、オフラインのものを混ぜていくと。いうことっていうのはアイデアとしては持てるんじゃないかなと思いますね。例えば僕らもお手伝いしているスーツ販売の方よく出てくるお友達もありますけど、彼の会社もね、やってますが、オンラインでオーダースーツを売るっていうのが、5年前は画期的だったわけですよ。だけれども、とてもたくさんの方がやっているという状況になって、まあダメではありません。もうマーケティングもしてるし、そのリストもあるわけですから、全く安定していくわけですけれども、だけど伸ばすということを考えていくと、やはり今は、採寸ができるテーラーさん、とても地方の小さいテーラーさんがね、オンラインスーツを インターネットを使って集客するってことをすると、この全国には100社ライバルがいるとしても、自分のエリアでスーツを作れる、車で通えたり電車で通えるエリアにはライバルが4社しかなければ、それだけ競争は有利に働くわけじゃないですか。って考えていくと、そこはミックスさせるのもいいんじゃないかなということなんですよね。オンラインのプログラムで、コーチングのサービスをしてたならば、交通費を払ってもらってでも高額のオフラインのものを混ぜていくとか、逆にオフラインでしかやってなかった人をオンラインで混ぜていっても、これはまあ昔からの原理だけれどもいいと思うので、あとニュースレターをやってる人がメールマガをやってるんだけど手紙を送る、手紙っていうか郵送物を送るという仕組みを取り入れていくとかってことは十分すぐにできることだし、そんなことしたくないという理由もあまりないと思うので、これはいい傾向じゃないかなと。いい傾向っていうか、戦える幅が逆に広がったってことだから、できるんじゃないかなという気がしますよね。あとはね、3つ目、意外と長くなりますね、この話ね、早くしましょう。三つ目は越境 EC。 まあこれはよくこの前の勉強会でも話が出ましたが、東京のね、越境っていうのは日本にいながら日本から出荷する形で海外のどこかの国に物を売るということを越境 EC と日本語では呼んだりするんですが、こんなのね、でもそう、ずいぶん昔からこんな話はあったわけですよ。日本のものを世界に売ろうという動きはあったんだけど、その中にいた人はよくわかると思いますが、実際売れてなかったんですよね。成果を出している店はもちろんあったけれども、一通りの成果が出ている店をやり玉に上げてうまくいくからやりましょうって言ってただけであって、それを煽ってた人っていうのはやっぱり翻訳会社の人だったり、英語サイトを制作するウェブサービス会社だったりしたんだけれども、やっぱりね、そのいまいちノウハウらしきものはよくわからんみたいなところがあったんですよね。で、売れた人たちはよくわかってたみたいなところがあったりとかね、してたんですよ。なんだけど今ここに来てですね、例えば中国とかアメリカとかにしっかり拠点を作って現地でのマーケティングを強化して、現地人と共に強化して、もう真っ当にその国で売ろうとするという動きがやっとできてきているような感じになって、大手はそういうので、まあ、できますからね。なかなか個人の日本の EC のオーナーは向こうに会社を作るとか、合弁会社を作るんだったらまだ日本でやることあるかと思っちゃう人も多いと思うので、そこまでいかなかった。だから日本にいながらようわからんけど売れんじゃねえか、中国のサイト作っとけみたいな感覚も、まあ、多かったんですよね。ですからしっかりと向こうに売るべくして拠点を作るという、まあ考えりゃ至極当たり前のことをやっているようなところがやっと来てて、ですから目立って売れているって人も増えているんだと思うんですよね。思うんですよ。で、考えていくと、ここはちょっとすごく大きな変化だと思っていて、だから気軽に日本のものを世界に売ろうぜというふうには、僕は二つ前か三つ前にクールジャパンを世界でっていうのはちょっと違うと思うって話をしたと同じように、そんな単純じゃないけれども、逆に日本のものを世界に売ろうというほど単純じゃないってこともね、明るみになってくると思う。ほんと正しく明るみになると思います。失敗する人が明確に失敗しますから。で、その代わり、何が売れて何が売れてないかと、まともにマーケティングすると何が売れないか、何かしか売れないかとかね、いうことが明確になるので、越境というもので言うと、明るい材料だと思うし、それじゃない商品を扱いたい人は、すっぱり諦めて、別の、向こうの国にあった品物を、さっき言った仕入れ力というものを使って、売っていくということが、大事なんじゃないかなと。日本のものじゃなくても逆にいいんじゃないかというふうに思いますのでね、本来海外で販路を見つけるという、まあ、原点に変えるんじゃないか。その時にね、日本のものを無理やり売れなんてお国のためにじゃないんですから、それはまあもはやビジネスじゃないのかなって気が、まあ、します。それはその使命としては僕はとても応援したいんだけれども、なんていうかな、実態としてね、無理やり売れないものは売れないですから、ってことが明るみになってくるんじゃないかなっていう意味では、とてもいい傾向じゃないかなというふうに、思います。で、まあ、これ考えて思うんだったら、例えば、一般的に越境で売れている、まあ、中国とアメリカが多いと思いますけどね、越境で売れているってことをね、分かっている人、で、その商品が分かっている人は、やはり楽天とか、ああいう越境にしっかりと、ガチで力を入れているような、会社のモールというのの参入は結構乗っかれるんじゃないかなというふうに思うし、そうじゃない人はね、ガチでやらないといけないってことが分かった意味だから、やっぱ現地で何が儲かってるかっていうか、何が売れてるかってことのリサーチを、まあ、要するにしっかりした方がいいということと、仕入れのルートってことを、日本に限定しないというのが多分コツなんじゃないかなという気は、しますね。さっきのこう、ネットだけじゃなくなってるって議論と、まあ、通じるところがあるんですが、まあ、そういうことを動いていくと、 いいんじゃないかというふうに思います。だからまあ僕はその安くね、現地のリサーチができるように、アブローディングというサービスで海外の日本人の方いっぱいいますからね、海外には130万人が登録でしょ。そうすると、外務省に登録してない人を入れると多分もっといるって言われていて、200万とか300万人いるって言われているので、そういう意味では十分、手伝っていただける方いると思いますからね、そういうことをやっていただけるといいんじゃないかなというふうに思ったりもしますね。で、四つ目がですね、次がマッチメイキングという世界なんだけど、僕らもね、今度セミナーもご一緒させてもらいますが、仲良くさせていただいている、メンバーさんがやってますけれども、マッチメイキング、つまり男と女が出会う、まあ、結婚か出会いなわけだけど、これはね、やっぱりその、まあ、実際やってる人間、経営者が逮捕されたりって先生のような事件もあったりしましたが、でもね、これは非常に活況だなと思います。まあ、昔からそうだってことはそうだけれども、結構ね、変化があったと思ってて、なんか、出会い系というものと、結婚紹介というものが、大きく積み上げは今が今であったと思うんですよね。出会い系は不謹慎な感じがするとか、怪しいとかね、なんか、ストーキングされそうだとか、そういう怪しい感じ、桜がいっぱいそうだとかね、お金をせびられそうだという怪しいイメージと、あと、結婚紹介は、いや、そこまでガチじゃないですよ、私みたいな、僕そこまで本気じゃないですっていう硬いような、あと、めっちゃ高いみたいな、イメージが、あったと思うんだけど、その垣根がね、だんだんクロスされていってて、すごくこう、ただの出会い系サービスだけども、安心で安全で健全であるというブランド化に成功して、気軽に女性男性が参加しているサイトもあるし、逆に結婚紹介のマッチングサイトなんだけど、非常にラフにですね、ライトに取り組めるようなブランドが、しかも安いみたいなことに成功しているサイトもいっぱいある。まあ、例えば2900円とかね、1ヶ月に6000円とかわかんないけど、安いわけですよ。女性はただとか、いうのも結構増えてきていて、この辺はすごい活況だなと。まあ、ライバルもとても多いんだけど、すごい活況だなというふうには思いますよね。で、僕らの、メンバーさんは、国際結婚の方をこれやってるわけですし、これからそういうサービスも立ち上がっていくんですが、国内でも十分あるし、ありますね。あと、リアルのところでも、やっぱ同じようなことが行って、リアルの方に流れていてね、町コンって聞いたことありますよね。町全体で、まあ、合コンするみたいなノリでね、詳しく説明しませんが、ってことだったりとか、出会い居酒屋つってね、女性がタダなんだけど、男性は飲み代を払うと、これはいかがわしいものではなくて、僕行ったことないんでね、どんな雰囲気かは、わからないんだけども、手触りはね、だけど、中身はそういうことで、居酒屋で、まあ、出会うための、マッチングするための、まあ、スペースな、わけですよ。なので、やっぱり、その、人と男女が出会うプラットフォームという商売はいかがわしさか、ガチンコかという垣根がなくなってきて、すごくたくさんの、なんか業態が出てるなと。んで、これもし結局出会いと、なんだったっけ、その、ね、リアルが混ざってるじゃないですか。で、考えていくと、これはね、一番いいのは、晩婚化が進んでる国ってもうどこでもあると思うんです。中国も日本もね、韓国も。まあ、ヨーロッパもそうかもしれませんけど、そういうところでね、祖母通用するということだから、世界中にこういうサービスはもちろんあるわけだけども、それを国をまたいでね、言葉は何が喋れますかみたいにして、当然その5億人とマッチングできるわけじゃないんだけど、文化も違うし、だけれども、そういう世界観というのはできてきていると思うし、今日本で成功すれば海外で展開するという会社も、まあ、実際いますからね、そう思うと、まあ、とても、良い、判断なんじゃないかなというふうに思います。で、例えばここでアイデアがあるとすると、ここまで私一緒にそんなことできませんと、当然男と女両方集めるのはとても大変なサービスですから、例えば、仲人おばさんみたいな、仲人おじさんみたいな仕事が十分成立してくるわけですよ。リストはいっぱいあるわけだから、これも相互利用って絶対増えてきますから、A という会社の女性と B という会社の女性を混ぜて、B という会社の中で使えるなんてことはきっと起こるので、そう思うと、仲人おじさん、仲人おばさんとして、それぞれで最適な方を選ぶとかに言う手伝い、つまりキュレーションしたりとか、手伝いする、いわゆる昔ながらの仲人仕事みたいな、個人での仲人仕事に、また、くるっと一周回って戻ってくる要素が増えると僕は思うんですよね。ですから、マッチメーカーたちが安くリストを用意するという、リスト貸しという世界になるとすると、リスト貸しは極力ゼロ円化していくんですよ。そうすると、それをキュレートしたりとか、紹介してあげたり、あなたこの方が人がいいんじゃないのとかっていろいろ言ってくれる人たちが必要になるということで、手触りのある人の仕事が、今度は脳みそを使う仕事だから、存在するから、それをね、請け負うような、 プロのマッチメーカーとして仕事しても面白いんじゃないかなと思います。そこから当然登録料って請求されると思うけれども、まあ十分、それが仕入れなわけだから、その仕入れるために格安で集めてくれてる人たちがいると思えば、まあ十分できるんじゃないかなと思ったりもしますね。だってブログとかがとても流行ったりした後に、キュレーションサイトっていろんなブログをまとめたりとか、ネイバーまとめが流行ったりとかね、いうのと同じ理屈だと思うんですよ。まあ簡単に言えばね。と思えば、やっぱり、その辺に僕はチャンスが出てくるんじゃないかなって気はしていますね。で、もう一個。五つ目はですね、これはシェアリングエコノミーって言うんですね。シェアリングエコノミー。まあ、かっこつけて言ってますけど、簡単に言うと個人の持っているものとか、持っている資産とかサービスとか、持っている技術を提供し合うような、まあ、プラットフォームのことなんですけども、代表的なのが Airbnb と、B&B とか Airbnb と呼ばれるサービスですね。まあ、知ってる人は知ってるから簡単に言うと、自分の部屋とかね、自分の部屋で空いてる一部屋、2LDK の家だったら、一部屋ベッドをつけて開けとくとか、空き家になってる部屋とか、実家の一室とか、それから部屋丸ごととかいうものをですね、旅行者の方に泊まってもらうことでお金をもらうマッチングサイトですよ。つまり旅行行く方は分かると思う。楽天トラベルとか、エクスペディアとか、HIS とか、アゴダとかでですね、ブッキング .com とか、ホテルズ .com とか、ああいったものでホテル探すでしょ？じゃらんとか。ホテルの部屋が全部人の部屋とか人が貸してる家になってると思ってもらえば分かりやすいんだけど、それで綺麗にね、マッチングサイトになってるわけです。これがもう世界中で大ブームで、アメリカでも多分今、未上場の中で一番、何でしたっけ？バリエーションか。価値ですね。その会社の株価総額というか、が1兆円ぐらいになったと言われているサービスなんですが、まあこういうのがあるんですよね。あとは同じようなもので、Uber というね、タクシーで個人が運転して、自分がハイヤーになるみたいなサービスもアメリカから始まってて、世界各国に広がってますが、これも法律の壁を越えながらどんどん広がっている Uber ですね。あとリフトとかいうのもありますけど、とか。あと、掃除、家事、ベビーシッター、洋服のレンタル、もちろん技術ですね。シェアリングエコノミーっていうのは、クラウドソーシングにも近いものがあるんだけど、まあ、内職的な仕事だったりとかってもたくさんあるわけで、もうそれが世界、しかもそれが世界中でローカライズされて、うじゃ、インド初のとか、ヨーロッパなんとか、フランス初のとか、マレーシア初の、シンガポール初、韓国人が始めたベビーシットなんとかと、もういっぱいあるんですよ。で、みんなとにかくローカライズして、世界中に展開しようと企んでるわけですが、もうわーっと増えてると。いうことで、やっぱシェアリングエコノミーの一年だったなという気がします。もちろん、なんでこうできたかっつったらすげえんじゃなくて、やっぱり Airbnb とかの急成長があるので、まあ、2匹目の土壌ということで、こういうアイデアが増えていくんだろうなと。いうふうには、思いますよ。だけど、やっぱり、所有からシェアにね、価値観が変化してるって現れでもあるんだな。そっちを強調する偉い方も多いけど、僕はそんなことないと思ってて、まあ多分、流行ったから真似してるっていうのは正直なところなんじゃないかなって気はしていますよ。だって皆さんそういうふうに価値観変わってます？いや、これは、このベビーカーは買うんじゃなくて、みんなで共同で持とうよ、なんていう人見たことありますか？てか、その価値観は変化、俺はしてないと思います。ただ、そういうサービスが増えてきたからそんなもんかなっていう後付けなのかなって気はまあ正直してるんですが。で、しかもね、ある人から言わせると、まあ本質かもしれないけど、まあ貧富の差が広がるとね、格差が広がってくると、持たざるものっていうのは苦しくなると、持てなくなるから、生きる知恵として、社会で寄り添って頑張ろうっていうふうに、まあなることが多いんですって。まあ、日本人とか特にそうらしいんだけど、偉いお侍さんに、ひどい目に遭ってる頃というのは、農夫たちは、寄り添って、まあ、頑張って生きようとするみたいな。それが、まあ、村社会みたいなものを生んだとかって言ってる偉い人もいましたけど、まあ、日本の話からちょっとそれちゃいましたね。なので、実は貧乏な人が要するに、寄り添うための知恵なんじゃないか、ということも言えるんですけど、だから、せちがない話をしてる、気は僕はしてるけれども、でもまあ、どっちにしたって、プラットフォームが増えるわけだから、独創的でも何でもないけど増えるわけだから、多分、競争も激しくなって、ってことは、人の、価値観にもね、それが、さっき言った寄り添ってくるって価値観にもマッチして、まあそういうものがあるんだと認知も増えてですね。文化的な変化かどうかわからないけど、シェアリングエコノミーのサービスはますます定着するというふうな、 想像はつくかなと僕は思うんですね。もちろんその信用問題があってね、Airbnb でもそのね、止めた方がお亡くなりになった、ブランド庫が切れてね、死んじゃった方がいたりとか、いろいろレイプがあったりとかもあるみたいですね。いろんなことがあるから問題は問題だけれども、でもまあ、なんとなくランディングしていくような気がするわけですよ。ですから、シェアリングのみ乗っかるという商売は、十分これからも可能性がある。ただまあ、うじゃうじゃうじゃ派生するものの一つを作ることも醍醐味がある。僕も何を隠そうね、アブローディングは、シェアリングエコノミーに近いサービスなので、そこにアイデアを得てますから、そのことは言えないわけですけど、そういうふうに、プレイヤーとして乗っかって、行くのも一つの方法だし、まあ手が出ないんであれば、シェアリングエコノミーをさっきも言ったけど、手助けする人って絶対必要になりますから、もう乱発すると。ね。だったら、それをキュレートするようなサービスだったり、手配師みたいな仕事ってきっと生きてくると思うから、まあ、それも一つの方法じゃないかと思うし、まあ、うまいこと小判ざみ方商法でね、Airbnb の部屋を出してる方に、お客様英語対応と、退出後のお掃除を代行しますとかって商売でうまくやってる方々もいらっしゃって、ああ、早いなと思って僕は見てましたが、そんなのも残ってくるんじゃないかななんて、僕は小判ざみ好きですからね、ツルハシビジネスとも呼ばれてますけども、ゴールドラッシュの時にね、金を掘らずにツルハシを売ったみたいなところで、リーバイスはジーパンを売ったと一緒でね、そういうふうなこともいいんじゃないかなと思ったりもしますね。あとはですね、6番目は、なんて書いたかな、資金調達だ。資金調達ですね。資金調達。これはもう早く行きます。まあ皆さん全然意識してないと思うけれども、今ってスタートアップ界隈、つまり起業家、さっきのシェアリングエコノミーのサービスを作ったりする人も多いけれども、起業家 IT がまあ結構多いけど、その起業家の方々がね、お金を投資で集めるような土壌がやっぱりすごく進化をしたなと思います。コーポレートベンチャーキャピタリストと呼ばれる会社の中に投資部門を作ってみたりとか、プライベートベンチャーキャピタリストって言ってね、その独立系で、ベンチャーキャピタリストを立ち上げたりとかして、人様からお金を集めて、若い子たちとか企業家にお金を少しずつ投資していくというようなファンドを組むような会社もとても増えているので、お金がね、結構簡単に言ったら失礼だけども、比較的簡単に最初の調達はできている人が多いと思うし、実際売却をできているゴールも見えている会社が多いなという気がします。まあ、サイズとかね、その生態系とよく言われるけど、そういうのはアメリカに比べたら何十分の一だと言われてるけど、まあ、それはもう僕が昔やった頃に比べたらもう全く違うんじゃないかなと思うし、僕すらやった方がいいですよって言われましたからね、専門家の方から。あ、そうですかということで、プレゼンをしなくちゃいけないままずっと来ちゃってね、来ちゃいましたけど、考えが僕少し違うので、今はやってませんが、というふうになっているので、これは非常に大きなヒントじゃないかなと思う。別にスタートアップを作れと、いうふうには断言しないしね、それは人の勝手だけれども、資金力がいると思っているんだったらそういうチャレンジをしてみても、結局出してくれたってことはアイデアは認められたわけだから、一生懸命頑張ればいいと思うし、逆手にとってですね、逆にそういう世界があるということは、この前その勉強会に来た方もちょっと話したんですけど、無双化でね、アイデアばっかり出したりとかするのが好きで、一向にまとまらない人はね、まとめられないんですよ。ですから実務に向かないんであれば、ファンドを組んでですね、若い子とかスタートアップの方々に投資をするというプライベートファンドみたいなものをね、立ち上げる、つまり金融取引所に申告するんじゃなくて、投資事業組合とかでファンドを組むような会社もいっぱいあるから、もうその支援の仕方はいろいろあるわけですよ、抜け道が。ですから、そういったものを立ち上げてみるのも一つの方法論ではないか。なぜかというと、相手がいっぱいいますから、今でも。で、海外に目を向ければね、アジア、東アジアの人たちとかも、もういくらでも投資してほしい人っていっぱいいるわけだから、世界中そういうのを見て回るのもね、資金力があったり、人から金集めることができるんであれば、いいんじゃないかと、その相談をするというか、僕は勝手に言ったんだけど、その方は、たまたま、資金力がある方だったから、あ、これはいいなと思って僕は、聞いてたんですが、まあそういう方法論もあるよっていう視点としては、このトレンドは、押さえておいてもいいんじゃないかな、というふうに、思いますね。もう40分になりそうだからもう終わろうかな。まだあるんですよ。でもね、7番目せっかくだから話しましょう。年末年始もあるからね、ゆっくり聞いてください。7番目はですね、あとはこれは僕の試験なんですが、なんて言うんだろうな、多くの人がこれも言ってるのかな、言ってるんですけど、技術というか、ビジネスの世界というのかな、技術は僕、技術屋じゃないからよくわからないんですけど、分かってないとは思うんですが、ビジネスの世界もね、いわゆるこう、ビジノベーションというか、本当の革新的なことって起こってないなーって思うんですよ。まあ、 LINE は結構革新的でしたね。 LINE のメッセージングアプリっていうのは革新的でしたよね。ショートメッセージでそのメールという概念を打ち消したと思うと、コミュニケーションの手段がまあ変わったので、ああいうのはある種のイノベーションだなと僕は思ってるんですよね。あとスマホ、そしてあの Uber とかもね、画期的だとか Airbnb もさっき話したし、これも所詮ですね、アメリカでは巨大な掲示板でこうグレイグスリストっていうのは昔あったんだけど、そこではね、あの画面はテキストなんだけど、家を貸します、借りますとか、泊まりに来ていいですよとか、車で送りますとかいうのあったわけですよ。ですからそこまでその革新的なものではないわけですね。ですからそういう意味ではその LINE はそうだったなって気がするんだけど、 PayPal みたいなね、 PayPal は相当インパクトが僕もあったんですが、お金の流れを生まれ変えてますからね。そう思うと、少額決済を国際間をまたいで個人が審査なくできるという、あの手軽さはやっぱ革新的だからこそ、体制と戦ったりとか苦労なさって、日本にも正式参入できたの相当後でしたからね。あのいうことではすごいインパクトがあったなと思う。ああいうのがね、ないなという気がします。まあだからなんだ、それが特徴だったと思うんですよ。まあ LINE はもう今年来たなんて言えないぐらいだと思うから、まああのなんだ、一般的にはね、フォロワーの方がふわっとも一気に使ったなという気がするし、あのレーターっていうか遅い方々ももう使い始めてるなって気がするから、まあ非常にやっとイノベーション完了みたいな気もするけれども、インフラになりつつあるなって気がしますが、特に日本だけだろうと思うけどね、アジアとね、だけどないということを考えて、まあ頭がいい人ね、イーロン・マスクさんとか、あのああいうイケてる起業家でね、お金があってチャレンジ精神旺盛な人は、その SF の世界、ヤマトとかね、僕らがガンダムねみたいな世界を実現しようというふうにしているようだから、ロボットとか宇宙とかね、エネルギー、バイオとかいろいろあってやってるけど、具体的にするにはやっぱちょっと時間かかるじゃないですか。そうすると何が来るという大きなイノベーションはちょっとね、わかんねえなと、なんないなというのがやっぱちょっと特徴かなと僕は思いますね。なんでしょう。だから何が来るってことは、あのみんな言ってても多分それ山間だと思うからわからないし、僕もわからないんですが、なんとなく僕はですね、やっぱりお金のやり取りというものに大きなイノベーションが起こるような気がしてますね。ペーパルのインパクトってやっぱでかかったので来る気がします。ビジネスってやっぱお金のやり取りするから、まあ、それと近いものを、あの会計のソフトのフリーのね担当の方がちょっとおっしゃってましたけどね、決済にイノベーションを起こしたいんだとおっしゃったけど、僕はそれには結構同意で、あ、同じこと言ってると思ってたんですよね。だからお金のやり取りですよ。まあ、つまり決済ですね。決済みたいなものが、なんか大きなイノベーションを起こす気がするなという、銀行送金してね、アメリカだとチェックだけど、日本だとワイヤーなんかトランスファーは電子なんとかで、でも海外送金は何千円かかってとかいう、なんかもうバカバカしいでしょ。1000円が払えないわけですよ、海外の人に。払えるんだけどね、手数料が高いみたいな話になっちゃうので、おうってなるじゃないですか。そう思うとやっぱりあのその辺で起こるような気がしますね。まあそれをだからじゃないんだけど、うちの会社もあの決済のね、海外の方向けの決済のサービスを今やってるし、来年もっともっと僕はフォーカスしていこうかなと思っているんで、いいかなというふうに思ってるんですが、それが一つの話ですね。あとまだありますよ。いくつ目だったっけ ?7 つ目じゃなくて、8つ目ですね。8つ目は、あとね、若い人がすごいなということです。もう感想じゃんって話があるけど、これはね、前からそうだったんだろうけど、僕は今年またすごく大きく共感していて、これまあ友達も同じようなこと言ってたし、プログラマーの僕の、親戚もね、親戚の子も弟ですけど言ってたんですが、実際そういうあったことを僕ある若者もそうだったんですが、子供がですね、親より稼ぐ時代が来るというふうに、ビジネス界のグルと呼ばれる人は昔から言っていました。で、僕もそれはそうなってるなというね、実感がやっぱあるんですよね。だからさっきネットだけはダメだっていうことを言ったけれども、でもね、技術力というものが高い、人を凌駕する技術力というものが、最先端を言ってる技術力があればね、それがね、いけるんですよ。それの習得する能力が若い子は圧倒的。これはまあ多分デジタルネイティブだと思うんだけれども、だからだと思うんですよ。しかも、経験なんてものはこの技術の世界だとね、もう5年経つと超古いわけですよ。そうすると、16歳から参入した子でも、18になる頃にはもうベテランなんですよね。っていうような、技術の変化の速さというものを考えると、脳みその回転と吸収力と、あと自力 小さい頃からスマホがありましたなんてことはまだ今の18歳にいないかもしれないけど、小さい頃には Mac があって、3歳の頃は、お父さんのフォトショップで遊んでましたみたいな子がいるわけですよ。となるともう勝てないじゃないですか。って考えていくと、すごくそういう若い子すげえというのを、ちゃんと認識した方がいいというような一年ですよね。だからこれからのアイデアをなんとなく言うんであれば、おそらくですね、そういう才能を必要とする、熱望する、そういう才能を使うってことですよ。使わせていただくというか、協力いただくというか、そういう才能を使う、つまり共存するということ、戦わないことですね。あとはもう一つは逆です。戦わない。世界で勝負する。つまり人とのつながりを作って、後で説明するけど、そういうビジネスモデル。例えば僕のビジネスモデルは、すごく技術力が高い子がいたとしても、僕自身はその戦わないというか、別にその方たちに凌駕される気は全くしないんですよね。なんていうか、やれるもんならやってみたらっていう話じゃないですか。っていうことで思うから、そういうところで土壌で勝負するという線を行くか、それかもう使うか、ですよね。やっていただくか、みたいなところは、やはり来年以降も如実に出てくるんじゃないかなと思う。若い子だから、けとか言ってると、やられますせ、ということですね。で、9個目がですね、あと、絆。さっきも言ったように、絆ビジネスってよく僕言ってるし、勉強会でもよく言ってますけど、やっぱり、数年前から言ってますが、人と人とつながるような、もしくは人と人が共感し合えるようなプラットフォームを提供するビジネスは、やはり力がありますし、ますます出てきていると思います。で、僕のコンテンツラボの、コンサルティングサービスのコンサルティングと言ってるけど、コミュニティの機能も非常に強く、存在しますので、やっぱり、僕のサービスもそのままなんですが、コミュニティとかね、サロンとかネットワークとか交流とかグループとかいろんな言い方をする人が多いけれども、呼ばれ方はいろいろですが、形態はほとんど一緒です。で、この前ね、面白かったのが、我々のメンバーさんで YouTuber の人がいるんですが、彼女が、YouTuber の中でも、グルの人とね、非常に距離が近いという話がありましてね、その話をちょっと教えてもらってたんですが、やっぱりその方もね、これは予測も入ってますけど、動きを見ているとね、やっぱりファンの方を維持するためにこういうコミュニティの機能みたいなものをやっぱり取り組んでいるということも聞いたので、やっぱり行き着くところはそこになるんだなという気がしますから、これはとてもこれからも続くんじゃないかなと思いますね。思います。お客様の関係性なんかけなんていうのはちょっとなかなか逆を言っちゃうんじゃないかなという気がしますね。あと最後、10番目。これは無理やりメモったんだ。売る人から作る人。これも痛感しています。今ではネットの流通がね、まだまだニッチというか、ゲリラな要素もあったから、工夫と知恵を使って売る力がある人がとても強かったと思うんだけども、今やっぱプラットフォームも強化されてるし、売り方、もちろんまだまだ難しいと思う人もいっぱいいますよ。だけど知識量と慣れてくれば、そこそこ、セオリーがあるから再現しやすいんですよ、売るってことは。で、考えていくと、もっと大事になるのは、売る力がある人ではなくて、作る力がある人ですね。物をとかサービスを。もしくは、それを安く仕入れることができる権利者ということになると思うから、物を抑えるとかサービスを抑えるってことも、今まではバカにされまくってたような、資質なんだけれども、資質っていうか、その環境なんだけど、大事になるんじゃないかなと。いうふうに思ったりしますよ。はい、ということでいかがでございましょうか。これがざっと僕が短い時間で出してみた2015年こうだったということですが、来週また言うと違うこと言いそうですけどね。また来年は来年でまた違うことを申し上げていきたいなと思いますが、なんかインスピレーションになればいいなと思って最後に話してみました。僕自身のね、コンテンツラボの変化っていうのはまた、思い深いものが僕はたくさんあったし、実は僕のコンテンツラボって会社は、ものすごく僕自身が変化をさせるってことを意識した年で、僕にとってはちっちゃい勝負はしました。その連続だったと思うんですが、そういう意味で今年を終えることができたのは、僕はちょっと清々しい、ストレスというかね、ストレスはもうあんまりないけど、なんていうか、ドキドキするような感覚はずっと、持ってた、喉が渇くような感じはね、ずっと珍しく持ってたんだけど、その分なんか、それをやろうとした自分は結構今はすがすがしく見ていますし、それに周りが共感してくださったことも、ものすごくありがたいと、その話長くなりますけど、 すぐ何やぶし言っちゃいますね。年なんでしょうか。で、来年のこともね、またちょっと来年にかけて、僕の方から、こうしていきたい、今年はこういう変化をしたから、今年はこうしたいみたいなことをね、また、次回にお話をしたいと、皆さんへの宣言としたいなと、人にばっかり言うんじゃなくてね、自分にとってもその宣言をしたいなと思っておりますが、で、来年なんですが、これ雑談に入ってきますけど、まあ、2016年どうなりますってことを言われるよりも、僕はどうするかの方がみんな気になるでしょ。なので、自分のことをやっぱり考えましょう。で、2016年私はどうするのってことで、やっぱり目標設定、とかになってくるんだと思うんですよね。で、僕はこのポッドキャストを聞いてくださってる方は知ってると思いますが、長くね、聞いてくれてる方は知ってると思いますが、毎年正月の一発目の配信は、目標設定についてのネタです。同じことを言ってるんじゃなくて、実は毎回テーマが違います。切り口が違うんだけど、目標設定をどうなのかみたいなことをいつも言っているので、今年もそれでいきます。来週は楽しみにしててください。で、今年はね、ちょっと過去のものは気になる方は過去の見てもらったら、読んでもらったらいいと思うんですけど、聞いてもらえばと思いますが、今年はね、成功のお化け。紙に書いた目標は、目標達成じゃなく、バツバツバツに役が立つ。とか、人生の残り時間のリアル。とかね。この辺のフレーズというか切り口をちょっと散りばめながら今年の目標設定を話してみたいなと、僕のじゃないですよ、目標設定のコツみたいなテーマで話してみたいなと思っておりますので、また新年明けまして話をさせていただきたいなと思っておりますということで、今日も長くなりましたが終わりたいと思います。今年締めくくり最後まで聞いてもらったら、実は新年にこれ聞いてる人もいると思うけど、とても助かりました。最後にじゃあお知らせです。コンテンツラボのウェブサイト、ささやかな変化でございますが、僕らの会社のサイトがね、一新されています。で、これまで分かりにくかった、小さいサイトもいっぱいあったりですね、河野さんのサイトどれですかとか言われたらいっぱいあったんでね、一つに集中してありますし、全面リニューアルをしました。ですから、ぜひね、ぜひ見てください。コンテンツラボとカタカナで検索しようが、河野達夫コンテンツラボと検索しようが、海外在住者と検索しようが出てくると思います。コンテンツラボ .net というサイトですので、ぜひ見てください。とてもコンセプトを大事にしたサイトでしてね、僕の思いが伝わるんじゃないかなと、僕らの思いが伝わるんじゃないかなと思いますし、我々がやっていることとか活動もよくわかるようになっているし、皆さんに提供している情報というか、いろいろね、対談がありますよとか言ってる、そういうのも聞いてないものも見つけていただけると思うので、ぜひ見ていただければなと思って、おりますので、ご覧ください。はい。あとは、1月の9日に国際結婚のイベントでセミナーに出演しますので、まあ、それをまた来る人は来てもらって、わかんない人はまたシェアできることは、したいなと思っていますね。あと3月に、シンガポールで勉強会をします。6月にフィレンツェで勉強会をすることを決めていますので、また詳しく告知をさせていただきますね。まあ、その他ちょっと来年はセミナーっぽいものも1回ぐらいはしてみたいと思っているし、いつやるんですかとよく怒られるんですが、昔から言ってるコンサルティング合宿みたいなものもね、実はまだ忘れてないんですよ。僕はフォーカスしたかったから、それは優先順位を下げさせていただいただけなので、またねやりたいなと思っておりますので、どこかでお話できれば嬉しいなと思ってます。なんか来年のこと言ってんじゃんって話だけど、まあ、実はこんなことじゃないですね。もう少しお話ができればと思っております。じゃあ今日はこれで終わりましょう。皆様、今年もありがとうございました。体調に気をつけて、良いお年をお迎えください。ありがとうございました。良いお年を。